2. 修正の主題、過剰な自意識、劣等感、虚栄心。私は6人兄弟の5番目に生まれましたが、長男です。つまり私の上4人は全員女でした。父はささやかながら会社を経営していましたから、後継ぎの男子の誕生を心待ちにしていたのでしょう。私の誕生をとても喜び、6番目も男でしたが、私だけ特別扱いをして大事にされて育ちました。今でもはっきり覚えているのは、夜寝るとき川の字で父と母の間に寝かされたことです。他の5人の兄弟は別室でした。かなり大きくなるまでその状態は続きました。それが当たり前のように思っていましたが、考えてみればおかしなことであり、姉たちからは断るごとに、あんたは別よと言われました。何をしても許され、わがままにちやほやされて育ちました。そして今思い出しても冷や汗が出るような恥ずかしい生き方をする人間になりました。大事にされるのが当たり前、神経質に周囲の目を過剰に意識し、期待通りの扱いをされないと不安、不満、さらに劣等感に苛まれ、人の気を引くように立ち回り、うまくいくと調子に乗る。私にはそのような鼻持ちならぬいやらしいところがありました。妙に潔癖で妥協できず、協調性がなく、気が弱いくせに正義感が強くて、自分を棚に上げては人を徹底的に責めるところがありました。コツコツ努力を重ねる辛抱強さは皆目ないくせに、高望みをしては失敗し、拗ねてはしつこく当たり散らすといったありさまで、周囲の失笑を買っていたと思います。こういう幼稚な姿は程度の差こそあれ、人間誰しもが持つものかもしれません。しかし、青年期にはそれを自分だけの特殊なものと感じやすいものです。甘やかされて育った私は、特にその傾向が強かったと思います。文芸評論家の大河内昭治、武蔵野女子大学本学長が、作家丹羽文雄を論じた文章、追悼丹羽文雄、上映者の中で、青年たちは何か強い経験をすると、それを自分だけの特殊なものとして感じやすい。そしてそれにとらわれてしまう。しかし、何事かに報われることなくして、本当のところ人生などつかめるわけはない。長期持続的な修羅場をくぐって粘着的に生きて、初めて修正の主題を見抜くのであって、そうでなければ人生は影絵のようなものでしかない、という意味のことを書いています。これは文豪と呼ばれ、文化勲章を受章した庭の作品を貫く者が、若い日に知った身近な家族間のおぞましい問題から生涯目を離し得なかった、彼の人間の悲しみへの特殊性であったことを述べているのですが、これを読んだとき、同感の念を禁じ得ないものが私にありました。確かにそうなのです。自意識過剰に劣等感に振り回されるのは青年期によくあることで、誰もが経験しています。しかし私はどういうわけか、自意識過剰で劣等感にとらわれているのは私一人だけの特殊性と思い込んでいました。60歳半ばまで、まさか他の人も同じ悩みを持っているとは思わなかったのです。そして、素直にそのまま生きればよいことが分かっていてもそれができず、等身大に生ききれない自分を持て余し、かたくなになったり逃げ回ったり、その赤裸々を見続けてきました。劣等感に苦しんでいるのは私一人だけ、今でもそう思うのです。その特殊な感覚には、 小さい頃の過保護の経験に基づくものがあるように思います。と言ってもこれは育ててくれた親、特に父親に文句を言っているのではありません。余談になりますが、私が一番尊敬している人は父であり、父ほどの人物に出会ったことはないと思っています。私の言いたいことは、幼い頃の異常な過保護の経験があったればこそ、そのおかげで誰しもが悩む劣等感の問題を誰しもの問題として一般化せず、むしろそれを手がかりに自分の存在の根底を粘着的に求めていく修正の主題とすることができたのではないか、そういうことです。そのことに旧制高校2年の時、ケルケゴールの死に至る病を読んでいてふと思ったのです。死に至る病は正直なところ難しくてよくわからなかったのですが、読んでいて、こんなに僕のことを知っている人がいる、僕より僕のことを知っている人がいるという経験をしました。そして変な言い方ですが、私は自分の悩みに自信を持ちました。自分の悩みはくだらない悩みと思っていたが、そうではない、意味のあることであり、丁寧に対していこうと思ったのです。その悩みを悩み抜く点で、意志薄弱の私を長期持続的に支える役割を幼い時の歪んだ経験が果たしてくれていたように思いました。つまり、その歪みのひどさのゆえに、誰しもが持つ劣等感の問題を人間一般が持つ共通の平凡な課題に解消してしまうことを許さずに、生きていくためには取り組まざるを得ない私に固有の修正の主題として突きつけてくる、そしてそれと取り組むことで自己の存在の根底に届くように施策を先鋭化していく、そのように私を粘着的に支える働きをしてくれていると思ったのです。いずれにしても、自分のうちの一番深いところにある逃げようとする、あるいは自分を隠し通そうとする自己防衛の堅くなな虚栄の偽りに敏感に気づき続ける、その内なる偽りへの凝視力、そこに人間の真実があることを考えるようになったと思います。もう一つ、私の問題とすることをはっきり自覚させてくれた本に、旧制高校1年の時に出会いました。それは文芸評論家亀井勝一郎、1907年から1966年が戦後間もなく表した我が精神の遍歴、現代人の遍歴、1948年の解題です。彼はキリスト教、マルキシズム、浄土真宗と遍歴した人ですが、親鸞によって宗教的開眼を与えられたものとして、戦争中の30歳代の自分を顧みつつこの本を書いています。その冒頭に忘れられない言葉があったのです。亀石の生家は北海道のある港町の旧家であり、彼自身、祖先の築いた豊かな遺産に守られた富める者としての安泰、平穏に包まれた家庭に育ちました。小学校時代教会に通い、中学校に進んでもその生活は当然のように続きました。あるクリスマスの雪の朝、家を出ようとした時、電報配達の少年が入ってきました。その頃、多くの子供たちは小学校を卒業するとすぐ働きに出、中学校に進むのは限られた豊かな家庭の子供だけでした。電報を届けに来たのは彼の小学校の同級生。しかも小学校時代一緒に教会学校でクリスマスの劇をしたことのある友人でした。偶然の再会でした。二人ははにかみながらちょっと会釈をしたのですが、 寒さの中に継ぎはぎだらけの服を着て、雪に濡れた地下足袋を履いて、ひびだらけの手に電報を持った友人は、羨望に耐えぬ面持ちで亀井の顔を見て、無邪気に言ったのです。君はいいな、と。君はいいな、この一言。亀井氏はその時のことを、初めて止めるものという自覚を持ち、かつそれが苦渋であることを知ったのは確かこの時である。そしてそれは証拠のように残っていると述べています。そしてその時かつての同級生にとっさに答えるべき言葉は確実にあったが、自分の胸に押し殺したとも述べています。その言葉とは、いつも一緒に寝て彼を育ててくれた祖母がいつも唱えていた念仏から受けていた基本感情、すなわち一切は空、それが口元まで出かかったものだったと亀井氏は述べています。私はこれを読んだ時、自分の心の中にも何やらもやもやと長年あったものがこれであったかと思ったのです。それは止めるものの罪悪感、そして虚無感でした。私の家庭がどの程度に止めるものであったのかは、私自身はよくわかりません。ただ言えることは、小学校、中学校、高等学校、大学の生活の中で友達からそういう目でずっと見られていたことです。周囲の目を通して、止めるものであることを意識させられていました。特に高等学校の時代は戦後の混乱期で、学生生活は大変で、皆奨学金をもらったり、アルバイトをしたり、苦労している友達の多い中で、あいつは違うという目で見られていました。私があの頃左翼的な学生運動に関わり、授業料値上げ反対や校長の排斥やかなり過激な活動をしたのは、社会主義思想に共鳴したからでも何でもなくて、ただあいつは違うという周囲の目を意識して、貧しき者と共に生きる者であるということを示そうとするポーズに過ぎなかったのです。友達はそういう私の心を見抜いて、お前そんなに無理せんでええでと言ったことがあります。貧乏に憧れ、不良に憧れたということを亀井勝一郎は言っていますが、よくわかります。私も全く同じでした。共産主義の理論体系を勉強して共鳴し、中途退学をして実践活動に入っていくクラスメートもいましたが、私にはそういう勉強を積み上げる地道さはなく、行動力もなく、あるのはただ貧しき者の友を演じて、周囲の目をかわそうとする見せかけ、虚栄に流される幼稚さだけでした。要するに、自意識過剰の虚栄心と止めるものの罪悪感、虚無感、私の正体はそんなところであり、うじうじした臆病で意志の弱い強打の徒でした。